本語の SBS です。
今日は聞き込めの活動をしている関根博之さんにお話を伺います。
関根さん、これ聞き込めっていうのは聞き酒みたいな感じなんですけど、どういったことなんですか？はい、
日本から、はい、今回、全部で7種類のお米を手数輸入なんですけど、はいはい、そのお米の違いをね、はい、皆さんにこう食べ比べていただきながら、うん、知っていただくっていう、そういうイベントなんですけど。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ聞き酒と違ってこれは何だっていう当てるわけじゃないんですね。
当てます。
あ、当てるんですか。は
い、3つの土鍋を用意しまして、はい、で、3種類違うお米をね、はい、まず炊きます。はい、でその炊いてる間に、例えば一番最初、低アミロース対決とかっていうのをやるんですけど、低アミロースっていうのはアミロースっていうのはタンパク の、はい、成分なんですけど、はい、それが少ないほど粘りが出るってお米は言われてるんですね。なのでその低アミロースの低いミルキークイーン、それから真ん中のコシヒカリ、はい、それから、少ないササニシキ、この3種類を、同時に炊いて、で食べ比べて、でどれが粘りがあるかないか、でその品種は実際何なのかっていうのを目隠しでやっててもらうっていう、そういうイベントなんですけど。
結構当たりますか？
ですね、今過去に当てた人が、多分延べで30から40人ぐらいなんですけど、はい、大体3人とかぐらいですか。それが1回目3つ、はい、それから2回戦もやって全部で6つを食べ比べするんですね。
はい、聞き酒だと酔っ払っちゃったりしますけども、はい、聞き込めの場合はどんな評価が出てきます？
そうですね、こっちで僕すごく驚いたのが、はい、今お米って比較的こう粘りがあるお米がね、うん、美味しいって言われて、うんうん、で人気なんですけどね、はい、今新しく出てる品種の、つや姫だとか、はい、夢ピリカとか、ああいうのはみんな粘りがある品種なんです、はい、で僕は当然粘りがある品種の方が人気があるのかなって思ってたんですけど、うんはい、3回のイベントの中で、はい、2回一番美味しいって言われたのがササニシキだったんですよ。それは一番粘りがないお米だったんですね。いろんな品種を食べ比べた中で、はい、ササニシキが目隠しで一番美味しかったんですね。っていうのが、まあ過去3回のうち2回がそのササニシキがトップで、もう一つが生え抜きだったんですよ。ササニシキは特に昔から寿司米とかにねよく使われる、はい、粒立ちがすごくよくってしっかりしたお米なんですけど、はい、コシヒカリとは全く系統が違うお米なんですね。で今お米って例えば秋田小町だとか一目惚れだとか有名な銘柄は、はい、大体その先祖にコシヒカリがあるんですよ。だけどササニシキだけは先祖にコシヒカリがない系統の品種なんですね。だからすごくその食感なんかも、うん、一般的にまあ僕らがいつも食べてるお米とは若干食べ比べるとちょっと違う系統なのかなっていう、そういうお米なんですけど、はい、
で日本で本当に長い間お米に携わってらしてて。
そうですね、うん、はい、20数年ですね、はい、22、3年になるかな。当時もすんなりそのお米に行ったわけではなくって、はい、最初お米屋さんからお米を卸してもらったんですけど、はい、それが平成5年に不作があったのをご存知。その不作でそのお米屋さんからお米が
買えなくなっちゃ
ったんですよ。
せっかく始めたのに、
はい、始めたばっかりなんですけど、お宅は前年の実績がないから、
あ、辛いですね、
今年は卸せませんって言われて、でそれでそれがきっかけで農家に出向くようになったんですね。
あ、直接。
そうなんです。で農家に直接出向いてお米を譲ってくださいっていうふうに言ってトラックで行ったんですけど、当時はまだ、はい、食感法っていうのがあってい
けないんですよね。
そうなんです、いけないんですよで僕は当時酒屋だったので、その食感法という法律を知らずに、はい、農家のところに買い付けに行っちゃったんです、はい、そうしたらその農家さんは夜中の3時に来いとかって言うわけですよ。で夜中の3時なんで夜中の3時に行かなきゃいけないんだろうって言って、
流通の時間が変な時間だなって、
はいはい、でまあまあ言われるがままに夜中の3時に行って、で、はい、200体ぐらいのこのお米をねトラックに積んでそれで持って帰ってくるんですけど、はい、そうしたらね後で、まあ、気がついたんですけど、それは結局その農家さんが周りに知られないように夜中の3時に来いっていうふうに言ってたってことが分かったんですね、はい、だからまあまあ知らないうちにちょっと法律を、ね、
若い後付け青年は
そうです、ね、まあ、今ちょっと時効じゃないかと思うんですけど、まあそういったことで まあ、当時はねその食管法というのがあって農家から直接買い付けができなかったものを、うん、まあ、買い付けて、で実際お客さんに販売をしたら、すごくそれまで の, そのお米の、卸屋さんから買ってたお米とね、うん、お客さんの反応が全く違ったんです。
お、
はい、で、お米のねその卸屋さんから買ってた頃は、はい、月に1回ぐらい必ず、うん、クレームが来るんですよ。こんなまずいお米は食べたことがないとかね、あるいはファミリーレストランで食べるお米なんかよっぽどマシだとか、そういう、
ね、辛いですね、
クレームが来るんです。で、そのたびに僕はわからないので、うん、問屋さんに聞くと、ね、お米っていうのは好みですから、うん、まあ10人いたら6人か7人おいしいって言ってくれればそれでいいんですっていうことを言われたんですよ。あ、そんなもんなのかなって言って、
うん、じゃあそういうクレームがあってもしょうがないと。
はい、はい、ところがですね、うん、その農家さんから直接仕入れるようになったら、
はい、
逆にそのクレームどころか口コミだとかね、紹介がものすごい増えたんです。だからこれ何が違うんだろうなって思い始めたのが最初のきっかけで、
うん、
でそれから、はい、農家直送のお米は何か違う、でこれを商売にしたいって思い始めたのが最初で、そうしたらですね、またこれが運のいいことに平成の5年に、まあ それが始まったんですけど、
はい、
平成の7年に食感法がなくなったんですよ、
はい、じゃあもう本当に堂々と夜中の3時どころか昼間の3時に買いに行けるということ で、
ね、はいはい、まあまあね、ちょっとこれもまあ、タイミングが良かったというかね、
はい、
それまあまあその波に乗って、まあ、その後はずっとそのお米の仕事を、うん、で最初は自分で氷で始めたんですけど、同じ、まあ、その当時にね、あとは今ちょっと流行りなんですけど、店頭に小さい小型精米機を置いて、店頭精米っていう、はい、玄米でその場で量り売り精米っていう、そういう商売なんですけど、
はい、
それを同時に始めたんです、はい、そうしたら、うん、当時はすごく珍しかったんですけど、
はい、
農家直送でその店頭精米って言ったものが、うん、すごく面白いって言って注目されて、
はい、
でいろんなその周りからね、俺もやりたい、私もやりたいって人がこう集まってきたんですね。でそれで当時は自分は小売だったんですけど、今度はそういう人たちを世話する側に回るようになったんです、はい、
でそこでそんな頑張ってらしたなぜにオーストラリアにっていうことなんですけれども、
はい
はい、
そうですよね、
うん、
そうですね、お米の仕事まあまあかれこれ二十数年やったんですけど、
はい、
妻と結婚式を挙げたのがたまたまゴールドコーストだったんですね。最初は冗談半分にだけど、うん、こんなとこ住めたらいいね、こんなとこ住みたいねなんて言ってたら、その後たまたま日本でテレビを見てたら、
はい、
海外に移住をする人をサポートする会社がありますっていう、そういう番組があったんですよ。でセミナーを行っていますなんていう話があったんで、はい、一回行ってみようか、
はい、
で行ってみたら、う
ん、はい、
その場でビザが取れるかどうかの診断っていうのを、
はいはい
はい、無料診断っていうのをやってくれてて、
はい、
でたまたまその診断を受けてみたら、
はい、
あ、行けるかもしれませんよっていう話になったんですよ。ま、もう40過ぎだったので、
うん、
取れるビザっていうのがビジネスオーナービザってやつしかなかったんですね。まあいよいよその準備が整っていけるぞってなったのが48歳の時だったんですね。
結構今度高齢の方になっちゃうんですか。
そうですね、
ビザのそのラインが、
はい、そうですね、はい、でも48の時に、う
ん、大丈夫だったんですか、
はい、申請を出してよ、48にこっちに来て、
はい、
でそれで、こっちで会社を設立して、
はい、
まあ、実際には普通に商売にしようと思うとすごく逆に難しいと思いますね。っていうのはやっぱり送料の問題なんですね。
そうですね、
重たいもので
、重たいもの
は高いですね。ですから結局おいしいお米を食べたいっていう方がいらっしゃる場合には、うん、そういう方たちを集めて、うん、みんなでもう本当にその商売ではなくって、うん、共同輸入っていうかな、生協の共同購入みたいな共同輸入っていう形だったらいけるかなっていうふうに思ったんです、うん、
コストシェアみたいな感じですね。
そうですね、ですからまあまあもしね、もう少しこういった活動を続けてみて、
うん、
でそういった方がいらっしゃるようであれば、
うん、
みんなで一緒に共同輸入をしようよという、うん、そういう活動にしていければ一番いいかなとは思ってるんですけど、9月の13日木曜日に、
はい、
究極のお米とあと、お茶をね、日本から輸入して、うん、お茶の親善大使をやってるって方がいらっしゃるんですよ、
はい、
その方がまた究極のお茶を持ってきていただいて、うん、でそれをこうコラボして、
はい、
で究極のお茶と究極のお米で でお茶漬けパーティーをやろうっていうそういう企画があるんですね。
すごい高級お茶漬けになりそうですね。
はい、高級お茶漬けですね。フリースタイルお茶漬けパーティー極みっていうイベントです。
はい、はい、ありがとうございます。
もしよろしければ、
はい、
はい、
いろいろな形での聞き込めのイベントを主催している関根博之さんに野別真由美がお話を伺いました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。